さあ始まりましたメンバーの部屋ラジオ72回目でございます。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。今週何かありました？
僕はフロントラインの小島さんと、広島吉本電車部の活動をしてきました。
行ってましたね。
はい。
どうでした？
いや楽しかったよ。
ほう、
まあ、小島さんが電車大好きってことで、広島一周ルートみたいなのをね調べてくれまして。
いいね。
もう時刻表から何から小島さんが全部やってくれてね。
はい。
楽しい。
何が楽しいの？
なんか乗ったことない路線に乗って、はい、見たことない景色を見て、
はあ、
なんか日本で一番短いトンネルがあるとかね。8メートルだったかな。
短いね。
短いんですよ。
はあはあ、
もう別にそこ削ったらよくねっていうぐらいなんだけど。
なるほど。
そう、多分電車好きにはたまらんのんでしょうね。
はあはあはあ、な
ん
かいいね。
あんま電車ってもただの移動手段みたいな感じだったけど、はい、電車に乗ることを目的に旅に行くと、
はい、
新しい発見があるんですね。
いいね。
尾道行ってね、
はあ、
尾道ラーメン食べてね。
うわ、ええな。
最高で、電車乗ってたらね、
はい、
他にも電車好きの人が乗ってるわけですよ。
そういうもんですか？
みたいで、
はあ、
で小島さん曰くね、
うん、
電車好きの人は、
うん、
椅子の座り方を見たら分かるって言ってたんですよ。どういうことですかと思ってね、
うん、
見たらね、
うん、
分かった。
分かるの？
そう、対面式の電車、
はい、
椅子が対面式のパターン、
はいはいはい、
あるでしょ。
ある。
普通の人はね正面向いて座るんですよ。
普通そうか。
そう、電車好きの人はね、
はい、
斜め前に向いて座ってるんですよ。
なんじゃそれ。
分かるかな、なんて言えばいいんでしょうね。あの女の先生が集合写真撮る時の足の角度、
はい、ああなるほど、
ね、
その角度で、
その角度で体も45度進行方向に向かって
マジで？
ですよ。そう、
迷惑。
いや迷惑じゃないんですよ。
迷惑じゃないんだ、
うん、ちゃんと一人分のスペースでそれをやってるんだけど、
斜め向いて前を向いて、
そうそうそうそう、まあ、景色を楽しみたいんでしょうね。電車目線で見たいというか。
それは後ろに流れる景色とかは無視で？
いや、それも見てると思います。
うわ、
普通はだからもう正面に座って向かい側の横流れの景色しか見んでしょ。
確かに。
それをこう女性先生座りすることによって、
はあ、
3面電車の前と右
左右、
そう、左右の景色を楽しんでるんですよ。4人おったわ、俺が乗った車両に。
本当にそうなのか？
そう。
女性先生の可能性もあるよ。
女性先生の可能性はない。
ないんだ。
まあおじさんたちでしたけどね。
おじさんが。
うん。
へえ、そういうもんですか。
途中で乗ってきて、ん、この人どうだ？この人どうだ？うん、あ、女性先生だ。
いや、女性先生なんだ。
鉄夫だって。
鉄夫だ。
うん。
すげえ。
おもろかったね。
はあ。
今度皆さん電車乗るときにその座り方してる人いたら、あ、この人は電車好きなんだ。
うわ、面白、
うん、思ってください。
そういえばお好み焼きの話ってここのラジオでしたことありましたっけ？
広島吉本の YouTube でやってるお好み焼き、
そう、
動画、
うん、
あ、したことないかも。
ないかもね、
うん、
50人の人が見てると噂の。
そうそうそうそう噂というかはっきりと数字が出てますけど、47都道府県のお好み焼きを作ろう。
やってますね、広島吉本ブチチャンネルで。
もう30数件行ったでしょ。
そう、
30数都道府県みたいな感じで。
この後また撮影ですよ。
そう、
うん、50人かって思いながらやってますよね。
まあまず登録者数がね、まだ350とか。
そうか、
そこが増えるとまた増えるんでしょうけども、今までで一番良かったやつある？
あ、いいね。そのお好み焼きのやつを見てないよっていう方のために、
うん、
これなら見せてもいいっていうやつを発表しますか？う
ん
う
ん、いいね。
うん、いや、たまにあの捨て会みたいなのありますよ。
言うな。
俺はまああれかな。
俺あれかな。せーので発表する。
あ、いいね。
いきます。
はい。
せーの。大阪。
あ、そうですか。ですか。大阪ね。
大阪。
あれ見物よね。
これ見物ですよ。
いや、大阪の会と三重県の会は確かに。見てほしい。
三重も特殊でしたね。
美味しかったから。
うまかったね。
うん、あれ多分味一番美味しかったと思うんです。
確かに。
うん、やってみてほしい。
まあ、まだ見てない人、見たことない人に一つ伝えておきたいのは、ポイントとしてはね、
うん、
山口大樹が 削り節粉っていうシーンが何回もあるんですけどね、
お
そこがね僕はポイントだと思って
ます。なんで
言えてない。うん、
なんて言ってる？
削り節粉。うん、テロップ出てるからギリ理解できるけど。
あ、そうですか。
そうそうそうそう、
削り節粉ね。
そうそうそう、一回諦めて節粉って言ってたけど。
基本的に動画のカットを僕がして、
はい、
牛尾さんがテロップを、
そうそうそう、
後で入れ込んでるわけですよ、うん、だから気づいちゃった。
そう、あのね、まあ、削り節粉以外にも、
うん、
ここ何言ってんのっていう時が何回もあるよ。
滑舌
何回も戻して再生し、戻して再生して、え、こいつ何言ってんの。
そんなことある？
ある。
そうですか。やば。なるほどね、
うん、
ちょっとはっきり喋りますわ。
いやでもあれおもろいけどな、自分で作ってっていうかね、やって結構俺なん 見直すことあるよ。
おもろいよね、
うん、
需要がないですね。
ないね。
まあ、とりあえず47件をやり遂げましょう。え、
今のも危なかったよ。二人ともやべえ。
で、前回広島吉本 LINE スタンプのメンバーなんかこんなんあったらいいんじゃないのっていうのを募集したじゃないですか。
おお、
3件来ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆様、その3件みんな同じこと言ってました。
え、
牛尾さんのグッドですと山口さんのドッグですでお願いしますと。
なるほど、
はい。
今生メンバーの聞き込み、今夜の晩餐で、
うん、
僕がご飯を食べた後に言うグッドですね。
まあ、使い勝手いいでしょうね。
確かにスタンプとしてはいいか。
グッドです、使えるでしょう多分それ、うん、ええー、な。
いや、ドッグですわ。
いや、同じものとして使っていいです。
いや無理なんよ、ドッグですって。
嬉しい時の気持ちとして
意味わからん。
いいんですよ、ドッグです。
ポーズあるんだったっけあれ。
ドッグこうです。
あ、犬の手か。
はい、それにします。
ドッグですってオンエアされたことあるの？
なんか
あるから知ってる
ってことか。メールではあるって言ってました。
あ、そうなんだ。
俺も知らん、
記憶にない。
記憶にない。結構やってるんですけどね、ドッグです。
いいですねって意味の時に使うってこと。
そうそうそう、美味しいなっていう時にもうドッグです。
明日映画見に行こうや。
ドッグです、ね、それはドッグですね。犬ですね。
犬ですよね、それって。
まあ、じゃあこれは入れますか。
ドッグです入れる。
ドッグです入れよ。
ああ、そうですか。
なんか結構意味がないような言葉だったりしても使いやすいやつありますからね。
オールマイティみたいな、
うん、
なんか最後会話の最後にそれ入れとくみたいな、
ね、ああ、そうそうそうそう、スイーですよ。
あ、山川さんのスイー。
山川さんのスイーの使い勝手やばいですから。
了解でも使えるし。
ああ、で、あと一個ずつ必要なんでね。
どうしようかな、スタンプ
マジどうしようかな。これを決めて会社に報告しないといけないからな。
牛尾これよく言うな、山口これよく言うな。
むずいな。
俺たちの番付
いつ使うの。
それもいつ使ってもらってもいいよ。
いや、使わないよ。
明日映画見に行こうや。俺たちの番付。
意味がわからん。
ドッグですも意味わからんわ。
ドッグですは意味がわかる、はっきりと。なんかこうっていうのは
喋ってや。大爆笑してるみたいな。
大爆笑してるみたいな。
お
う、それってよく使いません？
使う使う。今お前の動きはね、すごく、うん、分かったね。
分かったでしょ。
あの白い人間みたいな
さあさあさあ
やつがやってるね。
うん、
指さしてめっちゃ笑ってるやつ。
うん、
言葉とかじゃなくてってことね。
そう、それにしようかな俺。なんか LINE の公式スタンプみたいなやつですかあれ。
ああ、でしょうね。
白いなんか丸人間が指さして笑ってるやつ、うん、
はい、
あれとほぼ一緒にするっていうの。
おお、ダメなのかな。いやー、どうなん。
パクリというか、
でも顔とかはお前ってことね。
うん、でもあのスタンプをパクってますよ、オマージュしてますよみたいなんで、こっちで代用するのはいかがですかみたいな。
なるほどね、
うん、
他にもなんかこうズーンってこう暗い落ち込んでるみたいなのもあるし。
あるし、そうしようかな。俺ドッグですとそれにしよう。
なるほど、
うん、お前あと一つですよ。
うわー、どうしようかな。
手を猿みたいなポーズにして目を真ん中に寄せて口上顎に舌を潜り込ませて下に引っ張る感じっていうのはどうですか？
小学校の時写真撮る時俺が絶対やってたポーズね。
そう、
面白いと思ってやってたやつね人と違うことをしてると思いながらやってたやつね
うん、
なんかない俺特徴みたいな。
牛尾さんはね結構変顔をするでしょ。
する、
謎のタイミングとかで
やる。
それを言葉なしで、
なるほど、
ドンってやって、もういつでも使える、何でもオールマイティ変顔にすれば、それ
目を真ん中に寄せて不自然な笑顔をするこれでしょうか。
それで笑ってるの俺だけ説っていうのがあるから気をつけ
て。お前笑ってるよね
そ, の、うん、それありかもしれないね。
真剣にお前が作業してる時とかね。
そうそうそうそう、うん、
気づいたら俺がその顔してる
時とか。そう、死んだような声で突っ込むやつね
ああやってたんかいとかいうやつね
それありかもしれんよ。
うん、何でも使えるっていう。
うん、
いいね。これにしよう。その顔かける、俺のその顔。
いや、かけるかける。
おっしゃ。
だから宇宙さんはグッドですと変顔、
変顔。
山口はドッグですと
ラインスタンプの白人間を模したポーズ。
うん、うん、うわ、いいわこれは。
決定。
ああ、使い勝手がいい。
オッケーオッケ
ー、これにしましょう。これで送ってみよう。それ何ですかって言われるかもしれんけど
それはちょっとって言われることあるんかな。
あるかもよ。それか俺胸ぐらをつかまれてお金下ろしてきます
ん
でしょ。
いや、松本さんのやつで一番使われてないいつ使えばいいかわからない、よくわからないやつ。
それを送ってみましょう。
わかりました。
はい、
これでいきます。実現するかどうか、
はい、
楽しみにしておいてください。
それは嫌だよっていう意見があったら教えてください。
ねえだろ
お便りいきましょう。
はい、
島根県の方から来てます。
ありがとうございます。
赤味噌さん。
はい、
こちらいろいろ書いていただいて、質問が、自分が田舎出身だと感じる瞬間はありますか。
なるほど。
うん、
はいはいはいはい、
さまざまありますよ。
まああるよね。
うん、俺いまだにビル、高いビル見たらうわおお
いや、なんで藤原竜也みたいになってんの
とか、
どういう感じありますか並んだ
あなたは
軽トラ見たら落ち着くとか
確かに、
うん、
僕ね、立ちこぎをやめたんですよ
チャリ乗る時の。
はい、昔は立ちこぎしてたんですよ。
してたね。
立ちこぎばっかりしてたじゃないですか僕たち。
立ちこぎしかしてなかった
よね。あの、遠くまで行きますから。
そう、
いつも土曜日日曜日になったら牛尾さんとね、集まって、
うん、
市内まで出るわけですよ、益田市内まで。
そうそうそう、
1時間ぐらいかけて立ちこぎして、
うん、
うん、でその感覚で大阪に行ったわけですよ。
はい、
で大阪に行ってまずチャリを買いましてね、
うん、
でこれで小回りが効くぜと思って僕立ちこぎしてたらね、
はい、
周り見たらね、
うん、
みんな座ってるんですよなんでどういうこと、
うん、
ってなって
一人もおらん、
一人もおらん、次の日も次の日も常に俺が立ちこぎしてる時周り見たらみんな座っとるんよ。なんだこれと思って坂を登ってる時さすがにみんな立ちこぎしてるだろうと思ってパッと見たら、うん、みんな座ってたどういうこと。それ以降僕はもう立ちこぎというものをやめて。何なんですか、マジでおらんかったよ大阪で立ちこぎしとる人。
うん、広島はどう。
広島も座ってこいでる。
座ってこいでるね
ある、そういうこと、そんなこと。
いや、どうな、
俺結構ねショックだったよ。
だからあれじゃない、
はい、
チャリでめちゃくちゃスピード出すような道があんまないんじゃない。
なるほど、
この何、街中で立ちこぎしてやってた、危ないよ。
まあそうか。
でも島根はもうあぜ道とかさ、
確かに
他がおらんじゃん。
いない、
土手とか。
土手だもんね基本、うん、チャリこいでるの。
そう
だから全力疾走できると
。いけたってことなんじゃない。
まあ立ちこぎしてないんだから。
そういうもんか、
みんな座ってた。
わ、ちょっと注目して見てみよう。
見てみて。
それで思い出した、全然関係ない話していい。
はい。
お前見たことあるかな、
うん、
広島のこの西区あたりに出没する、
はい、
50歳ぐらいの、
うん、
双子のチャリ乗ってるおじさん。
何それ。
じゃん
じゃん、
俺よく見るんだけど。
ほう。
この辺でも見るし、中心部でも見るし、
うん、
一回ソレイユの方でも見たことあるんだけど、常にチャリ乗ってんのよ。
うん、
双子ない
よ。なんでわかるの。
おじさんの双子だって顔一緒だもん
マジで。
メガネかけて、
うん、
もじゃもじゃ頭で、
ほう、
なんちゅうかな、あのウォーリーみたいな、ウォーリーを探せのウォーリーというかね、
あ
の感じなんよ、
はあ、
ちょっと太らせたみたいな感じの、
はあ、
ママチャリに乗って、
うん、
座って立ち漕ぎせず、
はあ、
めっちゃ速いスピードでどこに向かってんのっていうスピードで2人で前後でね、めっちゃこれ見たことない、
ない、
うわこれ広島の人絶対見たことある人おると思うよね、
絶対
双子、おじさん双子、
ちょっと検索してみようや、広島双子自転車おじさん、うん、広島双子自転車で検索、
うわ出てこんか、
出てこんな、
なんでかない
やいや俺知らんもんそいつ、
いやおるんよ、
いやそれは多分お前の欲が作り出した、
何の欲それ、
幻想だと思うよ、
どういうのを求めてそれが出てきた俺
知らんすぎるもん、
マジかよ、
はい、
うわ見てほしい、
面白、
この話したら多分お前はね、うん、見るよ、今までお前の視界に入ってなかっただけ
黒船みたいな、
そうフェリー現象よ、
フェリー現象、
うん、
黒船見えてなかったらしいですからね日本人、
もうわけわからんすぎて、
わけわからんすぎて、
自分の知ってる光景じゃなさすぎてね、
見るかな、
見ると思うよ、
でかいん
でかくはない、
でかくはない、
でかくない、
俺の思考が追いついてないだけ、
思考と動体視力めっちゃ速いけ、その2人
そんな速い、
めっちゃ速いんよ、すごいスピードで曲がってくるんだから、
曲がってくる、
そう大体コーナーからね飛び出てくるんよ
ポケモンみたいな、
そう
そうですか、ちょっと注意して見てみるわ、
うん、鼻大きめのおじさんって感じ、
ええー、田舎者と感じる瞬間ですよ、
そうだったその話だったね、
はい、僕はケンタッキーとかモスバーガーは緊張しますけど
ね、ああまあそれはあるよ、
いまだにマクドナルドはだんだん自分のものにしてきたんですけど
テリトリーに入ってきた、
うん、あと山見ると落ち着くっていう、もう普通の感覚はありますね、
うん
うんうん、
山とか川とかね、
山とか川とかいつまでたっても好きですね、あと俺あのこれも関係ないんだけど、
うん、
これこのラジオで言ったことあるのかないのか、山にでかい電柱が立ってて、そこから配線伸びて次の山の電柱までその配線が伸びてるやつあるでしょ、
うんうん、
あれをどうやってかけたのかっていうのがずっとわからないんです
確かにね、
これわかる人いますかね、伝わったかな、
伝わるよ、
うん、
あの電波塔というか、
うん、
電線ですよね、まあ、
電線、山から山への電線ってどうやってつなげたんか、
前テレビで見たのはロープウェイをかける、昔かけた
それもだ
話を見た時は、
うん、
人力で太いロープを、
うん、
あの先っちょ持ってね、
持って
次のとこまで行くわけ、でそこで上にかけて、まあダルーンってなった状態でかけて、それをなんかウィンチみたいなんで引っ張ってあげるみたいな、
マジで、
うん、
じゃあ全部そうなのか、
今も
電波と結構な距離を山から山への
ヘリコプターとか使うんかな、
ヘリでロープをくくりつけてヘリに、
うん、
それはやばいよ、
どうやるの、
どうやるの、最初は細い針金みたいなのを持ってきて、次はその針金になんかちょっと太めのロープをつけてそれを引っ張って、次それ何の意味があるのそれは何の意味があるの、それ関係ないか、
遠目でしか見てないけど多分えぐいほど太い
でしょう、
やつでしょうね、
うん、めっちゃすごい銃みたいな、もう工業用ショットガンで、
うん、
ガシャーンって飛ばしてビュービュービュービュービュービュー、ガソン、
いやいや無理、
当てよ、
山だもんね、
山です
から、道とかないもんね、
ガチで答えてちょっと次回までに調べとこうかな、
おう、
あの鉄塔も組み立てたってことでしょ、多分
でしょう、
持ってけないもんね、
うん、
いやじゃあ無理じゃん、
俺は決めた、
遠
目からしか見てないから分からんだけで、
うん、
実はあの山には、
うん、
その鉄柱に通じる道がある、
なる
ほど、車が走れる道がある、
うわなるほど、
うん、
で車で
引っ張ってまあ多分だからそのだるんだるん状態でつけてそれをピンと張るってことだと思うんです、
いや無理ないと思う、結構な山でもあるよその人が入らなさそうな、
でも一回入ってるわけですからね、それ、
はい、
鉄柱を立ててからあの線をやったっていうのがもう間違いなんかもしれんよ。
もう初めからくっついてるものを置いた。
置いた。はあ。いや、ないな。
ないよ。
実は無駄鉄柱を立てて。
いいこと言う。
うん。
そういうのあるもん。
一回間にこう、仮鉄柱が何本も何本も立ってる状態で、
うん、
その上をこう、人がこう。
意味わからん。
歩いていた。
おかしい。さっき俺が言ったやつはもう意味不明だった。細いロープを引っ張ってピーンとしといて、
うん、
そのピーンとしたロープの端にちょっと太めのロープを引っ掛けて引きずって、
うん、
で次はそこにもっと太いのをってこうどんどん太くしていってここまでとするという。
分からん。
なんで分からないかな。なんで分からないかな。最初釣り糸みたいなやつをこうね、おっちゃんが持っていくのが、うん、軽いでしょ。
おっちゃんが、
おっちゃん、おっちゃん、
うん、
でピアノ線みたいな、
うん、
ピアノ線だけ持ってってそれを太くしていくわけよ。
太くしていくって何よ。
まずおっちゃんがピアノ線みたいなのをくくりつけて、
うん、
1鉄柱にね、
うん、
それを2鉄柱まで歩いて運びます。
2鉄柱
で2鉄柱の先端と1鉄柱の先端にピーンってピアノ線がある状態ね。
細いのがね。
そう、ここまで来たらもう OK。
お
う、そしたらそのピアノ線の先にちょっと太めのピアノ線を巻いて1鉄柱側から引っ張っていきます。
そこが分からんな。どうなってんの。筒みたいになってるってこと。
そう、筒みたいに。どういうこと。何を言ってんの。
いや、お前よ。お前が言ってることが分からん。
引っ張って
今ピーンってなってるってこと。1鉄柱と2鉄柱の間にピアノ線がピーンってもう結ばれて。
そうそうそうそう。そしたらそのピアノ線の端っこにちょっと太めのピアノ線をくくりつけて、うん、ぐんぐんぐんぐん1鉄柱側から引っ張れば、その、あ、太いのが、
なるほどね、
太いの
がだから結ばれてないってことね。
どういうこと。
どういうこと。
どんどん太くしていくってことで、交互に交互に。
いや、意味がわからん。
すごいね、あの人たち。
最終的にあの太さになるってことはめっちゃ力いるってこと。
力、
力いらんの。
力、それはもうマシンで引っ張るわけですよね。
最初からマシンで引っ張れない。
だって太いのを持っていかないといけないからね。
おー、
うん、
いや、お前のなんか言いたいことはわかるんです
よ。わかる。
細いのから始めて、
で交互に引
っ張って、そのなんかその2鉄柱の端にくくりつけて1鉄柱のまま引っ張るっていうのがなんかわからんの。
もう意味わからん。
何にどこがくくりついてて。
ピアノ線にくくりつけられてるのよ。ピアノ線に引っ張られた太めのやつ、そしたらピアノ線捨てて、こっちにちょっともうさらに太めのやつ入れて引っ張って、
それができるんなら
太いのからいけるんじゃないか
って。太いのをそこまで一回持ち上げないといけないってこと。
そうだよ。
じゃん。だったらもう、
でも持ち歩かんのがいいわけよ。持ち、いや、なんちゅうか、もう分かっちゃいねえな。マジかよ。ダラーンってしときゃいいじゃん。でそのケツのこの辺でグッてくくりつけたら、
うん、
グッグッグッグッと上がっていくでしょ。
滑車みたいなんです
。そうそうそ
う、うん、
これを繰り返すわけよ。
うざっ。分からん。この窓からも多分見えるよね。
うん。
一回見てきていい？
俺もちょっと一回見てくるわ。何のラジオな。いや、
いや、あれ無理じゃない？
無理。
思ったよりえぐいね。
すごいよね。あくに道路ないよ絶対。
四五本あったね。
あった。しかもかなりの距離。
うん。
500メートルぐらいあるんじゃなか
った。怖っ。
だから巨人がいないと成立しない。
そうそう、ゴジラとかその辺がおらんと。
わかった。
え、
わかったよ。
何。
クレーンみたいなマシンを持って上がればいけるね。
あの山に道がないんでしょ。お前道ないって言ってたよ。
だから簡易クレーンの首だけ伸びるような、わかります、
伸びびる、
伸びるような。
何簡易クレーンって。
だから先生の差し棒あるでしょ。
ある。
あれのでかいやつ。タイヤとか別についてね。
ああ。
ウィーンってまっすぐ伸びるだけの、もう鉄柱になるようなものがあれば。
逆ボーリングみたいな。
逆ボーリングってなんだ。
あ、 ボーリングって穴掘るやつある
じゃん。そう
あれの逆みたいな感じで。
そう、それがあればね。
うん、それがあればね。
それが、
それってなんだよ。そういうのがあるとして。
で、それでぐーっと持ち上げて、倒す。
倒す
ん？うん、倒して先に進める。で、そしたらそこでまたうーっと持ち上げて、倒す。というふうに、先に、わかりますかね、僕が言ってることも。でも答えがあるんだからね、これって。
いや、これはないよ。ないんじゃ
ない？ないんかね、うん、答えとか。
そうい う都市伝説なんじゃない？
すごいよ。
マジでどうやるんかな？
ヘリか、人力で運ぶか、
うん、
細いのから太くしていくか、車で運んでるか。まあこれ次週までに勉強しときましょう。
わかりました。調べましょう。
すっきりするかね？
したい。
したいですね。赤味噌さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、ここからはコーナーに移りたいと思います。最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
あの瞬間に立ち会ったことがあるグランプリ。
うん、珍しい瞬間に、
うん、
いたよとか見てたよとか、
うん、
最初にやったの俺だよとか。
ああ、そんなんでもいいかもしれません
ね。そういうことですよね。俺めっちゃくちゃ難しかったな。
なかったね。結構なかったね。
しょうもなって言われるかもしれない。
これ、お便りが来てまして、
はい、
うちの顔見ろさん、
うん、
昔からカープが大好きで市民球場の試合を3分の2は見に行ってましたと。
お、
だから名シーンを何度も見たことがあると。
ああ、なるほどね。
ええ、珍プレー好プレーの番組に出てくるシーンはほとんど生で見たことがあるもの。これすごい。
これすごいんじゃない？
結構すごいですね。次、みのりんごさん、
はい、
雲が糞をしている瞬間を見たことがあります。
おお、そういうのもありね。
そういうのもありです。小さい頃、親が留守の時に蜘蛛を見つけてしまい、退治ができなかったのでずっと目で追って観察していました。そして蜘蛛の動きが数秒止まった後、床を見てみたら白い小さな点がついていました。おそらく糞だったんだろうなという思い出です。
ニヤニヤしながら読むなよ。
可愛らしい立ち会ったことランキング。
立ち会ったことがあるランキングね。
うん、
まあ、確かに見たことはないかな。
うんうんうん、僕飼ってるあの文鳥が糞をする瞬間を肛門サイドから捉えたことがあります。
捉えたっていうな。行きますか。
行きましょう。
じゃあ関脇から行きたいと思います。
はい、
後ろの関脇は、身内が視聴者プレゼントに当たる瞬間。
おお、まあ
2、
うん、それぐらいでしょ、とりあえず。
そうでしょ、うん、関脇ですからね、
うん、
奥さんがね、
はい、
カープのチケットが当たるっていうのにね、
うん、
生放送してる最中になんか QR コード読み取って、
はあ、
送ったら当たるよみたいなやつにやったんですよ、
うん、
それってまあ大体当たらないじゃないですか、
うんうんうん、
当選者は広島市の〇〇さんですっていう瞬間を二人で生放送の瞬間見たっていうやつ。うわー、
なるほどね、はいはいはい、
当たったねーって。
ほうほうほうほう、
え、どう？
いや、すごいじゃないでしょうか。
いいよね、
うん、視聴者プレゼントの電話とかを受けた人がいるわけですもんね。
いるわけです。テレビで見ますもんね。
見る見る見る、うん、
キーワードはとか言ってね、
うんうんうん、あれがもう一人だけ当たった。
そう。
おお、すごい。
いいんじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、
うんうん、
怖えな俺言うの。
え、
じゃあ山口いきますね。山口の関脇は、デジモンの最終回を見た。
え？
見たことある？
いや、俺はないけど。
俺だけじゃないかな。
いっぱいおるわ、そんな人は。え、やばいやばいやば。怖っ。え、どういうこと？
いやいやいや。
何？
ちょっと聞いてくださいよ。
何？
デジモンの最終回って結構、もう伝説級なんよ。
最終回が？
見たことないですか？
ない
かな。ないか。
いやー、なんかお前に見せてもらった記憶もあるぞ。
めちゃくちゃ感動するんよ、
うん、
で今もう YouTube とかでもこう、まあ、違法でしょうけど、
うん、
その部分だけアップロードされてたり、
うん、
それを見た海外の反応とかもやってるぐらいの 結構もう本当にかっこいい音楽の入り方と演出なんよ、
うんうん、
それをリアルタイムで見てました。
いやいや、いっぱいおるわいっぱいおるって、それは伝説なんだから、
弟と。
ああ、
いや俺と弟以外に、
いやいやいやいや、何言ってんのこいつ
あ、これ売れるなって思った。
いや終わっとんよもう売れ終わっとんよ、弱っ
それですないんだもんうん、
まあ関脇ですからね、
ですからですから、
しましょう。
はい、
OK、
はい、
じゃあ大関いきますか。
いきましょう。
では西尾の大関は、李国林が捕まる瞬間を目撃した。
やばくないそれめちゃくちゃすごいよそれ。
李国林、皆さん覚えてますかね。
覚えてますか皆さん。
脱走犯ですわ。
広島の刑務所を脱走した李国林ですね。
まあ、結構大きなニュースになって全国的にも取り上げられたんですけど、
うん、
脱走していろいろ逃げ回って最終的に捕まる瞬間の場所が、
うん、
僕たちがね、
うん、
住んでたマンションの近くだったんですよ、
うん、
なんか外騒がしいなと思って窓開けたら、
ああ、
パトカーとかめっちゃ集まってて、
お、
もう捕まる瞬間だったんですよ。
すごっ。
で後でニュース見たら、うわーこれ俺んちの近くだみたいなね、ヘリコプター上飛んでるみたいな。
はあ、あの辺で捕まったんですよね。
そうそう、近くで捕まったんよ。
それか。
その瞬間を、まあ、見てた。
すげえ。俺はその時荒木さんの単独の手伝いをしてた。
あ、よく覚えてるね。
うん、うわー懐かしい、うん、あなた家にいて。
そうそうそうそう、
面白い。
これはなんか、まあ立ち会ったというか、その瞬間目撃した。
いやすごい、
うん、
いやすごい、本当にすごいお前は
弱えな多分。次も
いきますよ。じゃあ山口の大関は、ラップバトルブームの一番最初を目撃した
あやふやだな。なんか
今ラップバトルブーム、
そうですね、
じゃないですか、うん、まあ、だいぶちょっと前からですけれども、
はい、
それの一番最初の先端を見たんですよ僕は本当に。
それはどういうこと。
まあ、ラップバトル第2次第3次とかあるのかな、
うん、
10年前ぐらいに見たバトルが衝撃的すぎて、
うん、
そのバトルみたいなのが見たいなと思いながら日々過ごしてたんですよ、
うん、
だからことあるごとに検索したり、うん、なんか DVD 借りたりとか、うん、でもラップバトルが下火になってきても全然どこも放送しなくなってた中で、
うん、
スカパーが高校生ラップ選手権っていうのを募集してたんですよ、
はい
はい、うわこれおもろいぞと、
うん、
でそのスカパーの第1回大会、
はい、
もうお客さんもいないただのスタジオで、
うん、
小籔さんとあのジブラとかが審査してる中、うん、少数の高校生が戦うっていう、うん、それを一番最初に見たのは僕です。
いやいやいやいや、同時にみんないろいろ見てんのよ
まあでもそれがこうわーって盛り上がってきて、
うん、
フリースタイルダンジョンとかできて、
そうね、
どんどんどんどんね、
今ではだからその高校生ラップ選手権とかももう何千人とか何万人、
そうですもんね、そう、今ではその高校生とかがもう有名ラッパーとかになってるわけで、
うんうん
うん、うん、
いや他者大勢っていうのかな。
そうか、でもそのリアルタイムでスカパーで見てた、うん、もう火種の部分を見れたのはもう俺だけなんじゃないでしょうか
もうお前無理じゃんって名刺取るじゃん
はい、まあ横綱はね強いんで。
あ、そうですか、
はい、
わかりました。
はい、
いきます。
はい、
後ろの横綱は、関ジャニの横山優さんとタッチションした
そうなんですか。
はい、これはね、
はあ、
大阪時代です。
おう、
僕パチンコ屋でバイトしてたんですけど。
昔かい。
そう、昔、
うん、
NSC 時代かな、
うん、
パチンコ屋でバイトしてて、
はあ、
僕がねトイレ掃除の時間になったんですよ、
うん、
担当僕で、
はい、
でトイレ掃除してて、
はい、
ちょっとしょんべんしたいなってなって、
うん、
まあ、お客さん入ってきてないし、
うん、
ちょっと一瞬でしょんべんしようと思ったら、
うん、
後ろからガチャって入ってきたんですよ、
う
ん、人が、あ、やばっと思ってパッて見たら、あら、関ジャニの横山優だってなりまして、たまたま多分その辺を通りかかって、 しょんべんだけしに来たの。
そうなんですか。
そうで横にスッと立って、
立って
同タイミングでしょんべんしてでその横山さんにあの1個しかあの手洗うとこないから、うん、あ先どうぞって言って手洗ってありがとうって言って出て行ったという。
すごいなそれ
で。
で
数年経って、
はあ、
僕があのフジテレビで仕事をすることがあった時に、
うん、
トイレに行ったら、
うん、
ちょうど関ジャニさんも仕事があって、
うん、
隣で横山さんがタッチションしてた。
タッチションというか
タッチションっていうかまあしょんべん
あの時だ
なるか。そんなことはならないけど
へえ、
うわっとはなったよ。俺は覚えてるからね。
それはね、
うわ
デジャブ、
うん、右側に
そうですか。
というのが横綱です。
いいですね。
はい、
じゃあ僕も行きます。
はい、
山口の横綱はある有名野球選手のサポートをしたことがある。
ほう、
はい、
サポート、
はい、
どういうこと。
これはねいつの時代とかはちょっと言わないでおきますが、
うん、
僕がバイトしてる時に、
うん、
カラオケも楽しめるような施設でバイトしてたんですよ、
はい、
そしたらそこにね、
うん、
鳥谷選手
おーおーおお
と名乗る男性が
鳥谷選手とは名乗られたら
入ってきたんですよ。
今ロッテのね、まあ、元阪神の、
はい、
不動のレギュラーというかね。
なるほど。
ショートでもすごい賞取ってますし2000本安打も打ってるし、
すごい人
なんですね。迷宮界入りですよ。2000本安打打ったらその野球界に名を刻めるっていうね。
あ、そんなもんレジェンド級の。
そう
その方がコーチみたいな人2人と、
うん、
カラオケに来たんですね。
ほうほう。
で僕は受付しまして、
うん、
僕は野球知らないんで、まあ、そのままごゆっくりどうぞって感じで通したんですけども、
うん、
後ろから見てたスタッフ2人ぐらいが、
うん、
やばいぞみたいな、
おうお
う、あれ鳥谷選手だよみたいな感じになって、
うんうんうん、
あそんなすごい人なんだみたいな、うん、でそしたらプルルルってフロント電話かかってきまして、
うん、
フライドポテトと何かを注文されたわけよ、
うんうんうん、
でそれを僕は持ってきました。
はい、
でガチャッと開けてフライドポテトを置こうとしたら、
うん、
ありがとうって言って鳥谷選手がそのフライドポテトを取ろうとしたら、
うん、
もうみんな酔ってたんで、
うん、
あーごめんって言ってちょっとよろけたんですよ、
うんうんうん、
そのトレイを僕がサッと手出して、
うん、
取ったわけですよ。
落ちる前にキャッチした。
そう、そしたらわーありがとうみたいな、
うん、
ナイス店員さんみたいになったんですよ。だから僕は鳥谷選手が取りこぼしたフライをキャッチしたことがあるんです。
うわー、それが言いたかったんじゃ
そうよ、そうだよ、すごくない？
なかなかないよ。
なかなかないよ。
鳥谷選手が落としたものを、
落としたフライをよ、
落としたフライをキャッチする。いやそこなんか腹立つなうまいこと言おうとしてるところが。
そうなんよ。そんな感じかな。
なるほど。
はい、いや互いにまあまあのやつが出せたんじゃないでしょうか
もっとすごい経験してる人いるでしょうね。
まあいるでしょう、それは
世の中には。
うん、
勝敗は皆さんで決めてください。
はい、
次回のお題発表しましょうか。
はい、次回のお題はスーパーウルトラアルティメットランキング嫌いなもの編。
おう、
はい、
世の中で一番嫌いなものを発表すると。
そう、
好きなものはやりましたね。
やりました。
うん、
だから何でもいいわけですよ。
全種類の、
うん、
ってことね。
そうそう、痛みとピーマンだったらどっちが嫌いかな、うん、痛みの方かなというふうにやっていく企画です。
うん、OK、はい、です。
皆さんのスーパーアルティメットランキングも教えてください。じゃあ次のコーナー行きましょう。
はい、
次のコーナーは名前のないものに名前をつけよう。
こちらですね。
はい、
毎回一つ名前のないものに名前をつける。
そういうことです。
これもう説明は十分ですか。
もうどうですか。いいでしょ
う。うん
うん、今回もお便りが来ておりまして、
はいはい、
ミセンの沼さん、
ありがとうございます。
ビギナーズノーラック。
ほう、
普段はやらない、あるいは初めてやってみたちょっぴり無作法な振る舞い、
うん、
例えば料理をしながらビールを飲むとか、
うん、
自分だけアイス買って食べるとかが、
うん、
たまたま見つかってしまい、普段からそういう人なのだと誤解されてしまうこと。
あー、なるほどね。
今日初めてやったのに、
はあ、はあはあはあ、
うん、
本当は違うんですけどっていう瞬間見られた時ね。
ある、あるある。
お前この間あの2人で歩いてて、
うん、
めちゃくちゃ鼻くそほじってる時に、
うん、
あメンバーさんって言われてましたね。
あった。
まああれは普段からやってる行為
やってるけどね、
うん、しょうがないですけどね
第一関節まで入ってましたけど
入ってるね。
第一関節で声かけられた
いやそういうことじゃなくてね、
なかなか衝撃的でした。
魔が差した瞬間、
うん、
捉えられちゃった、
捉えられたという。
ビギナーズノーラックね。
ありますあります。
じゃあ私牛尾啓太から発表していいですか。
はい。
名前のないものに名前をつけよう。発表させていただきます。解説ハートブレイク
何ですか。
これはね、
うん、
お前はないかもな。
ほう。
ほぼ経験ないかもしれない、
うん、
これ野球のことなんですけどね。
はい。
野球をテレビで観戦してるときに、
うん、
解説の人とまあ実況の人がおるじゃん。で実況の人が何々さん次どんな球できますかねっていう質問するでしょ
する、
うん、そしたらああもうこれはもうあれですよ、もうインコースない、まあ、ないですよ、捨てていいですよ、もう外一球でいいですよ、インコースにストレートっていう時のね、
かわいそうというか、
なんかあうわ今実況の人どう思ったんかなとか、うん、
あるよ、
うん、
うん、
それがね、
うん、
解説の人によってはあインコース来ましたね、
あそれ優しい、
そう人もおるんよ、
うん、
であの自分の非をねこう認める人もおるんだけど、
うん、
だいたいねその上から目線で僕は何でも分かってますからの解説者が多いからもう無言なんよ、
うわ
シーンなんよ、その間解説ハートブレイク、
ええー、ないい名前、
全員の心が傷ついてる、
うん、ああ俺は格闘技とか好きだからよくあるわ、
ある、
うん、右はもう見切りましたねとか言った瞬間にゴーン、
うん、
当たる、うん、あるね、
うわ来ますっていうね、
来ます、
うん、
いいこと言うね、
これが解説ハートブレイクです。
ありがとうございます。
はい、
では山口の名前のないもの発表させていただきます。
はい。
打足ウェア。
打足ウェア、
はい、
ほう。
打足ウェアとは何かと言いますと、
うん、
安めの服屋さんに行った時に感じるもんなんですけど、
うん、
もう普通の真っ白い T シャツでいいわけですよ僕が欲しいのは。で、あこれこんなんもう部屋着とかでいいじゃんぐらいのやつを買おうとしてパッて裏見たら、なんかハトメみたいな穴が開いててそこにジグザグに紐が通ってたりして、いやいらん、
あるあるあるあるある
とか、なんかめっちゃドラゴンみたいな書いてあったりとか、
うんうん、いらねえ、
いらねえ、
ない方がいいよっていうやつね。
もうあるあるすぎるけど、
うん、なんでこんなことした、
なんでこれした、
うん、
あるよね、
あるある、
なんか
安めの服屋さん、
安めの服屋さんでしょ、うん、でハイブランドな服とかをパクったような服とか靴とか売ってるでしょ、う
んうんうん、線が1本多いとかね、
そうそうそうそう、うん、結構余計なことしてくるよねパクリになるからなのかな、
だから苦肉の策で何か変なことするしかない、
うん、もうギリギリのラインなんかな、
うん、
それ以上似せてしまうと訴えられるとかなのか、
なるほどね、
うん、
余計なことっていうのあるもんね、
あれ打足ウェアです、
ね、打足ウェアいいですね、
はい、
名前ついたね、
つきました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
こういう感じで今後も、
はい、
毎回発表していきましょう、
そうしましょう、
ということでエンディングですか。
はい、
うん、エンディングになって気づいたんですけど、
何ですか、
山口さんが今履いてる半ズボンジャージ、
うん、
名前が刺繍されてますね
藤井、
藤井って誰？
わかりません、
え、怖っ、
あったから着てる、
なんであるん、
藤井、
藤井っていう人の刺繍が入ったカッパのカッパのジャージ、何それ、
打足ウェアです
ね、打足ウェアなのかこれ
藤井はいらんよね、
何これ、どういうこと、
いや藤井さんが履いてたんじゃないの
どこで手に入れることがあるんこれ、
あったんです部屋に、
あったって何、
だから着てるんです、
びっくりした今、
まあ、本当は奥さんの同級生のやつですけど、
あそうなんか、
はい、
すいません、ありがとうございます、
ありがとうございます、ということで、
はい、
今回お便りくれた方には2人の高いジャンプの写真
そうだった
送りますと、
全力でジャンプしてる、
はい、
写真ね、
次どうします、
あもうこの段階で決めないといけないのか、
そう、
なんかあります、
あのジャンプの写真 ってしたじゃないですか、うん、お便りめちゃくちゃ少なかったんで
需要なし、
需要なしですね。
ジャンプ写真いらねえよと。
そう、
子供の頃の写真とか。
なるほど、
うん、少年大樹、少年啓太の写真。
あ、そうしますか。
はい、
それカメラフォルダにありますし、
探せばあるでしょうね。
うん、
それでいきましょうか。
少年時代の写真を送ります。
はい、
なので次回送っていただきたい内容はスーパーアルティメット嫌いなもの、
うん、
名前のないものに名前をつけよう、
はい、
とあとメンバーに対する質問があれば送ってください。
お願いいたします。メールアドレスを言っておきましょう。 radio@member902.com radio@member902.com までお願いいたします。次回の収録日は5月の5日水曜日となっておりますので、それまでにお便りをお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。